耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん山に行くことってありますか？僕はですね、母方の祖父が登山が好きでね、ちっちゃい頃よく連れてってもらった思い出があります。登山に行くとですね、いわゆる登山客のマナーって良くてですね、なんだろうな、知らない人とでもこう挨拶したりとか、こう言葉を交わしたりっていう、あの空間がいいなーって、そういう思い出はあるんですけれども、まあ大人になるにつれてですね、なんか運動が苦手になってって山に行かなくなってしまったっていう、そんな経緯があるんですね。で今回紹介する本、まあそんな、登山とかね、山に行くっていうことがテーマになってるんですけど、これ読むとですね、ああまたちょっと行楽シーズンに山に行ってみようかななんていう気分にさせてくれます。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております北村薫著8月の6日間という本です。まずは著者のご紹介です。北村さん、1949年生まれ、埼玉県出身、早稲田大学卒業、高校教師として教える傍ら、89年に空飛ぶ馬という作品でデビューしました。1991年夜のセミという作品で第44回日本推理作家協会賞、2006年に日本効果の謎という作品で第6回本格ミステリー大賞、2009年には詐欺と雪という作品で第141回直木賞を受賞しています。はい、そんな北村さんが書かれた今回の8月の6日間という本なんですけど、紹介する前に皆さん登山ってしますか？オープニングでも言いましたけど、これはですね、今回ご紹介する小説の主人公が山に見入られた女性のお話なんです。どんな内容かと言いますと、本作の主人公は文芸雑誌の副編集長をしている私という人物、名前は明かされてないんですね。曲がったことには否という性格で、若い頃はですね、上司相手にも噛みついていた彼女は、40歳目前、肩書きも副編集長ということで、すっかり上と下の調整役に落ち着いてしまいました。上下の板挟みで心をすり減らすこともしばしば、一緒に住んでいた男とも3年前に別れてしまい、今は一人、そんな人生ちょっと不調気味な私なんですが、ある時同僚からの誘いで山歩きをすることになりました。そこで彼女は山の魅力の虜となります。自分の心を開いてくれる山、四季折々で変わる美しさや様々な人との一期一会に癒されて、少しずつ彼女は自分を取り戻していくんです。といったところで、今回物語の一部ドラマにしましたので、こちらの音声お聞きください。
3年ほど前、藤原ちゃんが声をかけてくれた。
明日山行きませんか？
40歳を目前にして疲れていたのかもしれない。若い頃のように言いたいことを言ったりもできない現状、特に副編集長という肩書きがついてからは、月ごとにタイムリミットのある雑誌作りの現場に入り、上と下との調整役になってしまい、柄にもなく自分を抑えてしまっている。そんな毎日のせいか、私生活もどんよりとして不調気味。上辺は肩肘張っていたけれど、どこからか助けてというサインが出ていたのかもしれない。藤原ちゃんは大きな目で私を見ていった。
明日山行きませんか？
藤原ちゃんは山が好きだった。強引さが嬉しい。今度とか来週でない、いきなりの明日だ。休日の予定など何もなかった。ちなみに登るのは滝子山という初心者もハイキング気分で登れるところ。季節は秋で、お目当ては紅葉だった。今振り返るとおかしい。私は下はジャージ、上は綿のシャツを着ていった。山に綿は禁物だ。吸った汗が乾かない。温度の変化で今度は体を冷やすことになる。そういう基本もわからなかった。グループのみんなは慣れない私に気を使ってくれた。しんどかったのにやたらヘラヘラしてたっけ。 ところで山では、後から考えるとおかしいほど分かりきった分岐点をひょいっと間違えることがある。山の持つ不思議な落とし穴の一つだ。途中で藤原ちゃんが、
こっち
という方に進んだら、沢に入った。間違いだったのだけれど、私にはこれが、大げさに言えば、運命だった。細い枯れ沢。その上を、紅葉のアーチが先まで続いていた。空から降ってくるのは、素朴なのに荘厳さを感じさせる光。色がそのまま音楽だった。この世のものとは思えない眺め。私が足を向けずにいた間も、ここにはこの自然があり、私が帰った後もある。それがとてもありがたいことに思えた。今思えばこの時が山に見入られた瞬間だったのかもしれない。鬼の目にもではないけれど、以来私は山に行くと涙もろくなる自分を発見する。それは山が私の心を開いてくれるということだろう。編集者として主人公がすぐに泣き出すような小説に出会うと安っぽさにいたたまれなくなる。一言で言えばけっという気分になる。それなのに山に登ると、時として風景を前にしただけで、遠い、生まれる前にそれを見たようで、たまらなくなり涙腺が緩む。枯れ沢に入った時、私は山から手を差し伸べられた。生きていると、そんな瞬間があるものだ。そして私は、しっかり、その手を握った。その後、入門書をいくつか買い、鍛錬用の山を一つ一つ着実にこなしていった。数回は藤原ちゃんのグループに参加させてもらったが、基本的には一人が好きだった。そんなある時、見てしまった。8月に一泊で行った北アルプスの燕岳。夏の空を背景にした、あれを。無論、遥かにそびえ立つその頂は知識としては知っていた。いつかは、とは思っていた。槍ヶ岳だ。標高3180メートル。天に向かって切り立つ岩の峰。以前なら連なる山嶺の中の、ちょっとした出っ張り、としか思わなかったろう。それがなぜ、あれほど心を打ったのか、自分でもはっきりとは答えられない。そして、一月が経った。私は藤原ちゃんに短いメールを綴り、送信した。いよいよ槍だよ。槍を攻めるよ。
これは、不器用で等身大な山女子の物語。
私はもう山んばの年だけど、あなたは山娘かしら。
まあ山女くらいです。
山の女ね。山めってご存知？
え、はい。
おいしいのよね、あれも。山の女って書く。
ああ、なるほど。
ヤマメの昔話ってご存知？
いえ。
話してもいい？
お願いします。
いつも一人で歩いていた。
ギブアップです。シャリシャリおにぎりに負けた。
こういう時は大福ですよ。餅菓子って凍らないんです。僕いつも左右のポケットに入れてますよ。
あと羊羹ね。うちの近くのコンビニで小さい栗羊羹売ってるんだ。もっぱら俺一人で買い占めてるな。
へえ。
はーい、これからカフェ裏番台が開店します。カップ持ってる人は出してください。
しまった、カップ忘れちゃった。
よかったらどうぞ。
わあ、ありがとうございます。
シナモン入れますか？
あ、たっぷり入れてください。
天国だ。
だけどその心の隣にはずっと励ましてくれている人たちがいるのかもしれない。
今年の夏は8月16日、高間ヶ原温泉に入ってる予定ですと。
温泉入りに行きました。
この前山で会ってから何年経ったっけ？
3年です。
そんなになるんだ。今回も羊羹丸ごと
かじりましたよ。明日は裏からやりに行きます。
私もね、できるものならそうしようと思っていたの。だけど体と相談して早々にギブアップ。大正解よ。ここに来るだけで史上最高の疲れだわ。
じゃあ私がその分まで行ってきます。はい、バトン。
これは山での出会いを通して少しずつ自分を取り戻していく山女の物語。
8月の6日間
以上、ドラマでした。この物語、私の一人称で進んでいくんですけど、心理描写が非常に秀逸でね、読んでいる自分も山から見える景色に癒されているような感覚を覚えます。仕事に疲れた女性が主人公の本作ですが、まさに同じ境遇の働く男女にお勧めできる一冊です。日々の生活に疲れているあなた、心の栄養補給としていかがでしょうか。きっと山に癒されたくなると思います。では書籍情報です。8月の6日間、北村薫著、角川より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。僕はですね、ちっちゃい頃そのおじいちゃんに連れられて、まあ、山に行った記憶っていうのはあるんですけども、まあ、この物語のようにですね、こう知らない人に出会って仲良くなるみたいな経験はないんですよね。もしかしたらこのラジオを聞いてる方でね、普段からよく登山に行くとか山登りに行くっていう人はあるあるって思いながらこの物語を読むのかもしれませんけど、そういう経験がない僕らとかね、僕とか他のスタッフでもですね、なんかこの山っていいねっていう、なんか癒されるっていう雰囲気をね感じ取ることができました。ですからですね、まだ山行ったことないよって人、あの仲間外れと思わずにぜひこちらの小説でその雰囲気味わってみてください。といったところで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。